はい、今日のところはイエスの誕生の告知としてですね、知らせると。非常に昔から有名で、ヨーロッパの絵画にもたくさんですね、書かれているところなんですね。天使ガブリエルが来て、マリアにですね、はい、このところですね、あなたはイエスという子を産んだというようなことをつけるという場面は、非常にその昔から関心を呼んできたところなんです。まずここで、ガブリエル、天使がガブリエルが出てきたと、まあ、こういうのは非常にこう現代の私たちにはですね、何かこう非現実的なように思うわけです。昔のなんとなくお話のように思えてですね、現代にですね、なんかそんな天使みたいなものが来るやいうことはほとんど誰も見たり話したりしない、昔のお話の中という感じがするわけですね。このことも、私たちはどういうふうに考えたいのかと、今日のところでもですね、マリアにですね、結婚もしてないのにお腹大きくなってですね、赤ちゃん生まれる、あまりにも非現実的だと思って、私たちとあんまり関係がないように思ってしまう人が非常に多いわけです。ところが聖書を読むということはですね、私たちとどんな関わりがあるのかということをいつも考えながら、そして私たちに宛てたメッセージという意味がいつもあるんですね。これは聖書の特別なそういう内容から来ているわけです。どんなに昔のことで個人的なことに言われていても、それが不思議とですね、今の私たち、また私に言われたこと、この一人一人に言われたことだというふうにだんだんと分かってくる不思議なことなんです。で、この天使ということはですね、天の使いというふうに日本語では訳してありますが、これは天の使い、天という言葉はないわけです。今までにも何度も言ってきたことですけど、天の使いとありますけど、元の言葉はこういう言葉なんですね。これはアンゲロスというわけです。でアンゲロスというのをですね、これからエインジェルが来ているわけ、英語のですね。ところがアンゲロスというのはギリシャ語ではですね、アンゲロというのは単に知らせるという意味なんです。ごく普通の意味なんですね。だから知らせる人、アンゲロスってもともとは使者というごく普通の意味だったわけです。普通の意味で使われていることで、ギリシャ語のいろいろな文献の中ではですね、アンゲロスというのは単に普通王様からの使者、誰かの使者というふうにアンゲロスは使うんですけれども、聖書の中で特に神からの使者として使われたから、神は天と同じ神からの使いで、天からの使いというふうになって、まあ、日本語でも天使と。で、天使には翼があるとか、ほとんどの人は思ってますけども、それは翼あるかもしれないけど、はっきりとですね、この神からの御使いに翼あるとは創世記においてもですね、これは書いてないわけです。御使いが来たというのであって、ここのガブリエルもですね、来たわけだけれども、別に羽があったとは何も書いてないんですね。これは一番初めは創世記から出てくるんです。神からの使いがアブラハムのところに来たと、3人、それは人の形をしてきたわけですね。要するに神からの使いであることが本質であって、羽があるかどうかいうことは大したことはないんですね。まあ、そういうふうに、この言葉元からしてそうなんです。単に知らせる人、使者という意味なんですね。だけども英語でエンジェルと言ったら森永マーク、森永のエンジェルマークっていう意味ですね。森永の創始者がクリスチャンだったからなんですけども、エンジェルマークを使っているわけですね。で、このエンジェルということが非常に知られておって、有名な場所の名前にもなっているわけです。アメリカでも最も重要な場所の一つ、それはこの天使っていうのはスペイン語で複数、ロス、これは漢詩なんですね。英語でザン・アタ・スペイン、ロス・アンヘルスっていうわけです。エンジェルと言われて、スペイン語でロスアンジェルスと言ってるわけですね。 ロスアンジェルスっていうのはロスアンジェルス、天使たちという意味なわけなんです。まあこういうアンヘル、エンジェルですね。ギリシャ語でアンゲルス。こういうのがいろいろなところに、まあ、非常に定着しているわけですが、要するに神からの使いというわけです。そういうふうに考えていますとですね、神からの使いということならば、別に羽が生えているかそういうこと関係なく、人間も神からの使いであることがあるわけです。これはたくさんあるわけです。誰かが神からのいわば使いとしてきた。私のところに初めて来て、大学卒業、徳島に帰ってですね、でこの徳島の無教会というのがあるっていうのを知らせてくれた。そのためにわざと来た人が、でそれも前からですね、そのためだけに私と関わりができたようなもんですけど、わざわざあの私の山のとこまで訪ねてですね、それも一種の神様から使われされたわけで、その人が来なかったら私はこの徳島の無教会にずっと入ってなかったかもしれないですね。まあ、そういうことを考えてますと、時にはですね、悪人ですらも神からの使いとして使われることがあるわけです。私たちとに無関係な人、あるいは友達、非常に親しい人も使いあるかもしれない、そういうふうに時にはですね、自然のさまざまなものがある人にとっては神からの使いとして神が用いることがあるわけです。そういうふうに昔の人が使い、それは本という形ですね、書物も神様からの使いとして用いられるわけです。ですからここに天使が来るなんて、そんな現実的じゃない、バカバカしいなんて思うと大きな、これこそ間違いなんです。神が使わすということは本質なので、それはいろいろな形をとって実際に今も使わしていることです。まあ、そういうことで、私も一冊の本からキリストを知ったんですけど、その本がいわば神様から使わされた。でこの本を書いた人が私に使わされたわけなんですね。そしてキリストの十字架ということを、意味を知らせてくれるメッセンジャー、になったわけです。でそういうことで、この天使というと羽があるとかいうふうに固まってしまったイメージではないんですね。聖書元を読んでみたらそんなことではないわけなんです。で、でもなかなかそういうふうに自分でこうスラスラ読んでいくとですね、あ、天使が出てきたと。でいつの間にか羽が生えた、こんな非現実的な嘘の世界だなんてですね、思ってしまうわけです。私たちもですね、この世に言えば神様から使わされていくように、そのためにまたキリストを信じるようになっているというところもあるんですね。そこで、この女の人の名前がマリアだったと。これは英語ではメアリーと、フランス語ではマリーというわけですね。キュリス、マリーフリーキュリーという、これも非常に有名な名前ですが、でこのマリアという名前が初めて出てくるのが出エジプト記なんですね。ヘブラ語でミリアムというんで最初に出てきますが、それからこういうマリアとして非常によく知られるようになったわけです。でここでですね、このガブリエル、大体この聖書に出てくる名前っていろいろ意味があるんですけども、ガブル、ゲベルっていうのは人という意味ですね。エルはいつも出てくる神様ですが、ガブリエル、神の人というような意味なんですね。で、それが天使ガブリエルが来て行ったと。まあ、この天使に名前がついて出てくるのは少しなんですね。ラファエルとかガブリエルとかミカエルとか、そういう特別に重要だと、この旧約聖書と旧約聖書と中間の世代に書かれたものの中でですね、6人ぐらいとても重要な天使がおるというふうにされて、これは新約聖書にあんまり書かれてないんですけどね、その中の一人ガブリエルなんですが、おめでとうと言ってます。おめでとうなんて、これ全く日本語でですね、元の言葉なんだろうかと、天使は日本語を使ってないわけです。おめでとうなんて日本語なんだろうかと、まあ、これはですね、まあ、このおめでとうなんて英語ではなんていうか、コングラチュレーションとかですね、あるいはグリーティングスとかいう言葉を使います。グリーティングカードとかがありますよね。ここではギリシャ語ですね、カイレテって言うんですね。カイローっていうのは これは喜ぶということです。その命令形で喜べというのが元なわけです。で、喜べと、でこれをこのままだから英語訳とかフランス語訳の中にも使っているのがあります。 Rejoice、でもそれは、まあ、一般的な挨拶だと受け取られる場合もあって、その時には今言ったようにグリーティングスというふうに簡単音声で訳したのもありますが、Rejoice と、手元の中国語訳でも喜びっていうのをですね使っているのもあります。まあ、そういうことで元の言葉は喜べという意味があるわけです。で、リチワイスと、で実際まあそうですね、大きな喜びでもあるわけだから喜べと。でこの恵まれた方っていうのがまたですね、この恵みっていうのがよく出てきますよね。この数学三次節にも天からの御使いが告げた内容、これは恵みだというんですね。マリアが特別に偉いからでもないと。恵みというのは本来その値打ちがないのに一方的に与えられるものを恵みと言ってるわけですね、聖書では。で、日本語のこの使ってるこの漢字、この恵みという漢字はもちろんこれ中国から来てるわけです。中国語のこの漢字の意味とこのギリシャ語の意味、それからヘブライ語の意味、いろいろあるわけですが、どうしても私たちは日本語の意味のイメージをこう抱くわけですね。で、もちろんよく似てる場合もあるんですけども、この恵みっていうのはカリスって言うんですね。恵み、この喜びという言葉から使われてるわけです。ですからここではですね、おめでとうちもこれカイレタなんです。で、恵みを受けるってもこれ、恵みを受けるって動詞、回路が、これ、カリスが入ってるわけです。で、三次節も恵み、カリスが。ということで、ここのところにはですね、天使のこの言葉の中には、この元カリス、あるいは回路と、喜ぶという言葉を元にした言葉が3つも使われているんですね。それぐらいこれはですね、非常に喜ばしいことだ。いうことが、まあ、特にこういう言葉の上からでもよくわかるわけです。これは、まあ、この恵み、これは中国の訳で恩寵というふうにして訳されたことがあるからですね、この難しい言葉。これも中国語で恩寵だなんて訳したことある。そのまま日本語に持ってきて恩寵とか言って特別な意味のように見ますが、今ではこんな難しいことは使えませんから、恵みとって書くですね、神の恵み、日本語ではそういう意味がはっきりしない、何でもかんでもお恵みとか言って言いますけど、そういうのは聖書では非常にはっきりしたないですね。本来受ける値打ちがないものに一方的に与えられる神様からの良きものを恵みと言っているわけです。それでですね、ここでこの御使いがマリアのところに言った言葉、喜べと、あなたは神からの恵みを受けた方だと、そして主があなたと共におるのだと言ったわけです。で、このことはですね、本来、マリアに言われたことだけれども、さっきも言いましたようにキリストを信じるようになった人は大なり小なりみんなこのことが当てはまるわけです。喜べと、あなたは恵みを受けてるものなんだと、主があなたと共にいてくださるんだと、というふうにですね、これは決してマリアだけに言われたんではなくて、みんなに実は言われている言葉にもなっているということがわかります。それでですね、この、まあ、恵みっていうのはこの元はこういうふうに心と、この上の字は何かというと、これちょっと余談ですけども、恵みという字はですね、もともとこれは調べてみますと丸くこうなってるんです。これね、これ何かというと糸巻きだそうですね。糸巻きのように、心で温かく包み込むと、 いうのをこの中国の人が考えた意味らしいですね。目を持つ。だから丸くですね、温かく丸く優しく包み込むっていうのはこの意味だと。中国の言葉ではそうらしいです。これはだからこの名前がついている人は多いはずですね。今日久しぶりに来た人にもおりますね。誰かわかりますか？ずいぶん久しぶりに来た人。とか、俺から前からここにおる人にもおります。そういうふうにこの名前がついている人は誰かわからない人も後で聞いてみてくださいね。これはだから聖書的に言うたらですね、非常に大事な意味をこのギリシャ語ではカリスということですね、魔法に持っているわけなんですね。それでそのマリアに言われたのは、神様から恵みをいただいたのだと言っているわけです。そこで、ですね、次に言ったのがこのイエスという名前、このイエスという名前はこれは特別な意味があるからです、ね、ルカではちょっと書いてないんですが、マタイの方ではこのイエスという名前の意味を書いてあったんですね。ちょっと最初2ページのところ開いていただいたらですね、2ページ、マタイの福音書の1章の212ページ1章の21節の終わりです。マタイの1章の21というところですね。イエスと2ページの最初です。名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うと。というふうに書いています。これはですね、報酬は、ヤーウェは救いであると。この救いを罪から救うということで、特にここでは言っていますが、これは、ヤーウェ、ホーシュアっていうのを短くした形ですね。イエススとかイエスとかいう。で、こういうふうにイエスという名前も、罪からの救いというですね、一言で言うたらイエス・キリストの使命、役目っていうのは、そういう人間を罪から救うと。単に良い教えを教えたり、奇跡をしたりするというのと違うわけですね。人間の心の最大の問題は罪という問題であるので、どうしても自分中心になってしまうと。そういう罪はどんなに勉強しても経験を積んでもですね、教えてもらっても治らない、そういう一番根本にある心の問題、それを解決する、それは罪からの救いと言っているわけです。そういう意味だというわけですね。はい、それでは元に帰りますが、そして次32節からですね、33節でこのイエスというお方を、このルカではですね、さっき言ったマタイの方では名前が罪からの救いと一言言ったんですが、もう一つここでルカはまた言った別のとても重要なことを言ってるわけです。それは人間ではあるけれど、とっても偉大な人間であり、そしてさらに意図高き子、神の子である。神の子っていうのは神と一つの存在という意味なんですね。これはユダヤ人の聖書の用法ではそういう意味なわけです。神の子、意図高き方っていうのは神様です。神の子というのは神と一つの存在だと、本質は同じだと。で、その神と同じ本質の中で、特にここでですね、ピックアップして取り上げているのが何かというと、これがですね、そのイエスはダビデの王座、要するに王であるということです。永遠の支配の力を持つと。これが新しく生まれるお方だって言ってるわけです。こういうところにですね、この聖書の非常に鋭い見方があるわけです。イエスってどんなお方かなって、それほとんどの日本人だったら、昔なんか良い教えをした人だと、孔子や釈迦やと一緒にですね、なんか良い教えをしたと、 聖人だと特別に良かった人だというふうに思い込んでるわけですが、聖書ではそんな単に良い教えをするらいいふうなことは言われてないんですね。そうではなくって、ここで見てわかりますが、神と同じ本質があり、しかも罪を許すお方であり、もう一つここではですね、支配を持っている永遠の支配の力、王としてのですね、そういうお方だと思います。で、支配ということは、あらゆるこの世の王、皇帝、それをもちろん全てを支配する、さらには悪法も支配する、それからさらには死の力をも支配するという、全ての支配をするというようにですね、意味が深まって、いったわけです。イエスというのはそういう王なるイエスだっていうことが、こういうふうに誕生の時から早くもはっきりと言われているわけなんです。こういう感情的にですね、イエス様って愛の方だ、優しいお方、良い教えをするお方というイメージを抱きやすいけれども、非常に理性的にですね、全ての悪を、あるいはこの世のさまざまな支配権を、そのさらにはるかに上に立って支配されていると、これはもうとても大事なことなんですね。私たちのさまざまな悩みや世界の問題は、要するに悪が支配しているからですね。もう全部そうなんです。人のものを盗むとか殺すとかですね、戦争とかなんかいろんなこと、みんなですね、悪が支配してるからです。心の中で自分だけ良かったらいい、他の人も知らんとかいうふうな憎みとかですね、そういうのはみんな心の中にも、あるいは人間関係の中にも、国と国の中に間にも悪が支配しているから、で、そういう全てを支配する、さらに完全に上にある存在、そういう悪をも全ての心や世界から追い出すような、そういう支配が一体どこにあるのか、それこそこの世の根本問題なわけです。で、そういう力をイエスが持っているということをここですでに暗示しているわけです。で、こういうふうにイエス様こそはですね、単に優しい愛の方だと、そういうような牧歌的なイメージではなくて、全ての闇の世界、現在、過去から未来にわたってもそれを支配なさっているというのが大きな見方で、だから聖書ではそれがこういうふうにあちらこちら出てくるわけです。で、そのことを福音書の中ではですね、最後に書かれた福音書がその重要性を非常に深くですね、霊的に告げておるわけです。それがこのヨハネ福音書で前にも何度も言ったところですね。ちょっとこれで前に言ったところですが、ヨハネ福音書の18章18の33あたりからたくさん出てくるわけですね。このヨハネ福音書18の33以降から、イエスが最後の裁判を受ける場面で出てくるわけです。ですから205ページのところですね。で、ここでですね、ピラトが問うた言葉、お前がユダヤ人での王なのかということだったんです。で、あと37節、それでもやっぱり王なのかと。そしたら次のページ見たら、私は王であるとはあなたが言っていることだと。と言ってですね、次のページも見ますと、19章の14。ピラトはユダヤ人に、見よ、お前たちの王だと。ピラトはここで何度もですね、不思議に思うほど王という言葉を繰り返し使って、人々もまた使 いたくなくても使わざるを得ない、聞かざるを得ないようになっていったんですね。そしてさらに19節、19の19節を見たら、あの罪状書き、イエスの十字架のところの上に、つけられた罪状書きも、イエスはユダヤ人の王だと。しかもこれがヘブライ語とラテン語とギリシャ語で書かれたと、わざわざ書いてある。これは当時のですね、全世界を代表する言葉だったわけです。ですね。確かこの3つの言語は現在に至るまで数千年にわたって全世界をですね、確かに支配してきたところあるんですね。ヘブライ語は聖書、旧約聖書です。旧約聖書からキリスト教も生まれ、ユダヤ教、それからイスラム教まで旧約聖書が生まれている。ラテン語、ローマの世界、ローマの全世界によってですね、ヨーロッパ社会が生まれたわけです。そのヨーロッパ社会が発生してアメリカもできて、アメリカによって日本は開国をしたわけです。キリスト教もほとんどの部分というか、相当たくさんがアメリカの文化が来ていると、ヨーロッパから。ギリシャっていうのは学問、科学関係の元はギリシャにある。全世界今も影響しているんです。とか、その3つで書かれてあるという意味は、全世界にイエスは王であるということが知らされていくと。全世界にこれが響き渡っていくということの予言的なことになったんですね、不思議なことに。で、こういうふうにですね、イエスこそは世界の王である、全てをあらゆるものを支配する王であるということを、ヨハネはこういう独特の書き方で、他の福音書にはない書き方で書いてあるわけです。で、そういうことを今日のルカの福音書は最初から予告しているわけですね。天使が王だと言うんです。ダビデの王だった、そういう意味ですね。ダビデは不十分な王だった、でもそれを受けて完全な王になるんだということの予言だったんです、聖書の最後の黙示録にもこのイエスこそは本当の王であるっていうのが出てくるわけです。黙示録のどこに出てくるのか、黙示録にもあるということは何度も何度もあちこちの家庭集会でも触れていますが、日曜日しか来ない人にとっては、そんなにも聞いてないかもしれませんが、できるだけその箇所を開けることができるようにと思ってこういうふうに繰り返してるんですがね、17章の黙示録17章の14を見たらですね、この者ども、要するに子羊っていうのはキリストのことなんですね。キリストの悪の勢力は子羊なるキリストと戦うが、子羊なるキリストは主の主。主っていうのはあらゆる団体やグループ、国なんかの主になっている、トップにあるもの、全てのトップにある。支配している全ての王の、キングオブキングズっていうんですね、これ英語では。キングオブキングスであると、だから彼らに勝利をするのだと、こういうふうに、王であるということは王冠をかぶってじっとしていると、金持ちみたいな、そんなもと全然違うんですね。聖書で言うこのキリストが王であるということは、こういう悪の全ての力に打ち勝つお方という意味で、イエスは王であると言っているわけです。こういう点でも私たち王様だなんていうとですね、なんかおとぎ話の冠を背負って贅沢してる人イメージを浮かぶからピンとこないとこあるんですね。そういうイメージと全く違うということを思っておかなければいけないことなんです。ですから、まだ黙示録に他にもありますが、一応そこにも、それで元にそれ変えれば、そういうことを実はイエスの誕生の時に御使いがすでに告げたというわけです。で、ダビデの王座、ダビデが持っていた王座、それをさらに完全にするという意味であるし、ヤコブの家、これはイスラエルの民だったんです。 ところは霊的なイスラエルの民になったわけですね。これがよりこのここで表現されていることは完全な意味、霊的な意味になったわけです。ヤコブの家っていうのはヤコブの子孫であるユダヤ人ですが、クリスト者は霊的なユダヤ人なわけですね。霊的っていうのは本当の神様を知らされた人たちを治めると、そしてその支配も終わることはないと、まあ、こういうふうに予告された、支配なる王なるキリスト、神の子であると。そして次にですね、このマリアの反応、私の子供が生まれるとか、どうしてそんなことがあるか、そもそも結婚まだしていないのにと、と言ったわけですが、ここでですね、聖霊っていうものが特別な大きな力、非常な奇跡的な力をもたらすということをここでもはっきり書いてあって、聖なる霊は神様の本体と同じであると。だから神は万能だから、普通には生じないことももちろん起こすというわけです。神がそれができないんだったら、それは神は万能の神ではないわけです。だから奇跡を信じるかどうかっても簡単なことなんですね。文字通り万能の神を信じるかどうかにかかっているわけです。万能の神を信じと言いながら、ほら奇跡はないというのは、それは全く矛盾していること、1たす1は3であるようなことと同じことですね。だから問題は非常に単純なことですね。奇跡やはほら信じられない、信じない、要するにほら万能の神を信じるかどうか、そこら辺りに神社がいっぱいある。神社の神様ってなんか誰もわからないわけですね。人間をも神様にしてるわけです。靖国神社のように死んだ人みんな人殺してやるなんであろうが、全部神様の人もあればですね、狐を神様の人もある。そんなんだったら万能でのは当たり前ですね。だけど聖書で言う神様というものは、文字通り万能の神様、宇宙すら作ったんだと、星も太陽も作ったんですよ。そんな神様がですね、このことできるはずはない。人間や動物やあらゆるものは生殖能力とか子供が生まれる繁殖で、これも全部神様が与えたわけですから、それを御心にかなった時に、特別な時にこういうことを犯すことも神だからできると。これと同じことですね。私たちはできないけれど、聖霊が望んだらできるということなんです。それは私たちが住んでなくて聖霊がするんだから。信仰ってもう単純なことなんですね。それを本当に信じて、聖なる霊が私たちに下って、意図高き神の力が私たちを包んだならば、それはできると。今の私たちも直面している難しい問題もこれと同じだと思うんですね。もし聖霊が私たちに、また相手にも望むならば、それは起こる、できることなんだと。この37節、神にできないことは何一つないと。これは新改訳では、神にとっては不可能なことは一つもありません。新改訳ではですね、ちょっと長くなります。神にとって不可能なことは何一つないと。で、これちょっと長めの方の文章を曽我智さんが書いたんですね。この言葉は皆さん記憶があると思います。ほとんどの方々にお渡ししてあるんですね。ちょっとたまたまおらなかった人は、まあ、今日ずいぶん久しぶりに来た人はもらってないかもしれませんけども、ですね、この色紙ですね、これちょっとずっと前、もう20年以上前だからちょっと汚れてますけど、これがその今日のところなんです。神にとって不可能なことは一つもありません。こういうふうに書ける人はこれはめったにないですね。これ神様の力もらって書いたような感じですね。これをはがきに、これだけだったら私が持ってて、これで終わりですね。私が汚したもこれで終わり。私が死んで誰かを捨ててしまうでしょうから、それでそうならないようにはがきにして、ずっと使えるようにしたわけですね。それで、でこういうふうにこれをですね、小さくしたわけです、はがきにですね。まあ、見てない人があったら見ます。で、こういうふうに、神にとって不可能なことは一つもありませんと、こういう単純なことをですね、信じるかどうか、この信じるということはですね、学識があるとか経験があるとか人生経験が豊かとか頭がいいとか何の関係もないことですね。 全然そのものなくったってですね、文字が読めなくっても、あ、これ文字通り素朴に信じるかどうか、神には一つ食った顔の一つもありませんと、私はこういう神様を信じるのですと、もうそれだけでいいわ。そういう単純な信仰をですね、ここでマリアはすぐに受け取ったわけです。それを信じたんですね。マリアは、私は主のはしためやいうことは、現代の人は何か分かる人がおるか、おそらくほとんどになってます、現代の若い人で。はしためって何のことかって、誰も使ったことないですね。どうしてこんな使ったことのない言葉を使うのかって、もうこれは私この聖書のちょっと不満なところでもありますね。意味が分からないですね。大事はしためなんて、ここにおる人はですね、今人生経験でですね、まあ、60歳90歳にしておらんけど、はしためなんて相手に使ったこと一点でもあるか、私一点もないですよ。誰かに、あんたはしためじゃねえって言ったこと一度もない、手紙で書いたこともないです。それでは分からないはずですね。これはまあ中とか何とかないかよりはこの意味が、これ意味が分からない。これはですね、だからそういう意味でやっぱり言語が必要なんですね。元のことは一体何なのかと、これはドゥーレといってですね、この言葉は非常に重要な言葉です。ドゥーレ、ちょっと違う、ドゥーロス。ドゥーロスというのは奴隷という言葉なんです。奴隷というのはこの当時の社会にはたくさんおったわけです。戦争があるたびに負けた人々がたくさん奴隷として入れ込まれるわけです。で、ちょっと豊かな人の家にはおったんです。奴隷がおったわけです。だから昔のあのベンハみたいな映画見たら使用人がおる。それも奴隷なんですね。奴隷の女性系なわけです。男の奴隷をドゥーロスと言うんです。女の奴隷を女性系ドゥーレーと言うわけです。ですね。だから、これをですね、奴隷と言ってきつすぎるというんで、しもべとかいうふうに、聖書ではしもべとかいうふうに訳しても、もともと奴隷なんですね。しもべはもう今時一体誰がしもべなのかと。しもべは商業の人、おらんのか身分の人。おらないはずですね。奴隷っちも至るところでもおった。みんなが分かった。とか、しもべは言われたら誰も分からんはずですね。私の仕事しもべですよ。こんな人もおらないわけです。で、このしもべは訳もよく分からなくなってしまう。パウロは自分の肩書きとしてですね、私はドゥーロス・トゥ・クリスト、キリストのしもべですと大事に言っている。キリストの奴隷と言います。キリストが主人で、私はその言われた通りに従うと、命を懸けても従うと。で、それと同じ、奴隷、奴隷の女、全面的に従うという意味なんですね。まあ、そういうことで、訳す言葉は確かに日本語にぴったりがないからですね、はしためとしたんですが、まあ、非常にわからない。主の言葉には全て従いますと、この全面的に従うと、受け入れると、でその言葉の通りになりますようにと、こういう神様の言葉ですね、天使から通じた、これに非常に従順だということが、このマリアの基本的なですね、特徴になっているということがわかるわけです。そういうマリアの信仰、これ非常に単純素朴ですね。神にはできないことは一つもない、神にとって不可能なことは一つもありませんと、ないのだって言われたらですね、私は主の奴隷女、主のと完全に従いますと、受け入れますというわけです。そういうふうにしてこの有名な場面ですね、でここに、だから昔のおとぎ話やらですね、絵に描いた特別なテーマではなくって、私たちにも同じことが言われているとですね、この一つ一つのメッセージはそうなわけです。あなた方は恵まれていると、確かにキリストによって罪許されたということを本当に感じたら、確かに恵みを受けている。あ、主が共にいてくださると。分かるわけですね。で、イエス様の支配が永遠であるということも、なんとなく分かってくると。そして、神には何もできないことはないんやと。そういう信仰をまた与えられると。で、私たちは主のしもべであると。女の人だったらデューレだというわけですね。そういうことで、昔の、ずっと昔の絵の中に貼り付いたような場面ではなくて、今の私たちにそのままこれを持ってくることができる、そういう場面がここに書いてあるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしております。